体を動かすといえば、リーフグリーンさんの世界は一つという曲で楽器を使いながら歌っていましたよね、はい、ではその音声もちょっと聞いていただきましょう。上手でしたね、これはマラカスとタンバリンを使ってリズムに合わせながら演奏していました、マラカスの人とタンバリンの人とでリズムを取るタイミングを分けて演奏していましたよね。
そうでしたよね。私は裏拍子を取るときはなかなか難しくて、でも楽器を使うということでさっきの指の運動とは違って、うん、多くの人がリズムを取ることができてとてもいいですよね。
そうですね、スタッフの方に聞いたところ、利用者さんの一人で今までリズムを取ろうとしなかった人が、楽器を使ったらリズムを取るようになったそうですよ。
楽器があることで一層音楽と一体化して心と体に働きかけていてとてもいいですね、
う
ん、
そうですね、
そうやって以前と変化が見られるってことは先生もやりがいがありますよね。
そうですね、楽器といえば、すみれさんの方でも行っていましたよね。
いろんな形の太鼓や鈴のやつですよね。
そうですね、
あと利用者さんの中に踊っていた人いましたよね。
いましたね、あれは盆踊りの曲をみんなでした時でしたよね、皆さんとてもはつらつとしていてとっても盛り上がっていましたよね、うん、後から、利用者さんに話を伺った時、とっても楽しいとか、終わってからも口ずさむことがあるのとおっしゃっていて本当に楽しんで参加していらっしゃるように感じました。
本当にそうですよね。あと他にもいろいろ歌があって本当にとても楽しい時間でしたよね。さて実際にデイサービスでの音楽療法を体験したのですが、はい、そもそもデイサービスでの音楽療法はどのような目的で導入されていましたっけ。
はい、まずすみれさんでは、一人暮らしの方が多いのでまず声を出すことを目的としているみたいです。やはり一人だと声を出す機会がありませんし、かといって利用者さん同士でもそこまで大きな声を出すことがないので音楽で声を出してもらおうと思ったことが導入するきっかけとなったそうです。また、より一層の有意義な時間を過ごすために音楽を使いながら楽しむということが重要視されているそうですよ。
そうでしたね、やはり一人暮らしの方は声を出す機会はあまりないですからね、一方でリーフグリーンさんはもともとスタッフの方が音楽を取り入れようとされてみたんですが、あんまりうまくいかなかったみたいなんですけれども、でやっぱり専門の方に任せた方がいいということで音楽療法士の方にお願いしたそうですが、もうそれからもう全体的に一体感が出て、今まで歌わなかった人も歌うようになったそうですよね。
そうですね、すごいですね、
はい、
そういえば、音楽療法の効果はすみれさんの方でもスタッフの方から利用者さんの変化を聞きましたね、
はい、
例えば一番驚いたことは普段あまり話さなかった利用者さんが他の利用者さんと仲良く話すようになったことですよね。
はい、あれには驚きましたね、本で読むよりもやっぱり実際に現場であって音楽療法の効果を聞いた方がすごい説得力がありましたよね、はい、他にも施設に置いてあるカラオケを進んで歌うようになった、ということもありましたよね。
そうですね、利用者さんが自発的にレクリエーションや体操などに参加するようになったことはとても感動しました。
あと素敵だなと思ったのは、利用者さんの表情が豊かになったってスタッフの方が言ってたことですよね。
う
ん、
そうですね。
あと実際訪問させていただいた時に、利用者さん本当にどの方もはつらつとしていて、うん、素敵な笑顔でしたよね。
そうですね。私も参加している間は自然と笑顔になって、こっちが利用者さんに元気を分けてもらえているような気分でした。
はい。このようにデイサービスでは様々な形で音楽療法が行われていますが、音楽療法師の方もただ音楽の場を提供しているのではなく、それぞれの思いがありましたよね。
はい、そうですね。音楽療法師の先生に今後の音楽療法のあり方について質問したところ、まずはより多くの人に音楽療法の存在を知ってもらいたいという思いが強いようでした。例えば音楽療法もその他の療法と同じような認知度で様々な人に受け入れてもらいたいそうです。期間や効果は人によって違うことで、音楽療法の位置づけが難しいけれど、音楽を使って様々なことができるということをもっと多くの方に知ってもらいたいということでした。
そうでしたよね。はい、最近音楽療法士を国家資格とされるようになりましたが、国家資格にしたからといってみんなが音楽療法のことを知らないとあんまり意味がないと思うんですけれども、
そうですね。でも国家資格とされたということは、国から音楽療法の効果を認められたということなので、説得力は今までよりは高まりますよね。ふわふわした存在ではなく、音楽療法としての存在が確定されたということはいい進歩だと思います。
確かにそう考えてみると、あとは私たちが今後どのように音楽療法と関わっていくということで、音楽療法のあり方が決まってくるということですよね。
そうですね。
そういえばすでに音楽療法を取り入れているところでもしてほしいことがあるって言ってましたけれども、
はい、そうでしたね。音楽療法の時間は毎日あるわけではないので、その他の日でも継続して音楽と触れ合って、音楽療法の時間で行ったことをスタッフと利用者さんだけですることでさらに効果が出るので、やりっぱなしではなく繰り返し継続して行うことが大切だそうです。
でも今回訪問させていただいた施設ではスタッフの方が率先して他の時間にも取り入れているので、とても助かっているとおっしゃっていましたよね。
言ってましたね。
取り入れたからといって満足していてはダメなんですよね。
そうですね。そういう中で、さて今回実際に音楽療法の現場へお邪魔させていただいたんですけれども、中塚さんはどのように感じましたか？
そうですね、まず一番初めに感じたことは、永田すみれデイサービスさんも、リーフグリーンさんもどちらの利用者さんがもうとっても元気で、はつらつしていらっしゃったことが驚きました ね。
で
リーフグリーンさんでは利用者さん一人一人に年齢を伺ったんですけれども、その年齢よりも明らかに20歳ぐらいは若いんじゃないかっていうぐらいな本当に元気な方ばかりで、
はい、
音楽療法の効果だけではないと思うんですけれども、やはり楽しんで何かを夢中でやるっていうことは若く元気でいる秘訣ではないかと思いましたね。あと歌やお楽器を演奏している時には本当に音楽を楽しみながらしていると感じましたよね。一番私がそう感じたのは、歌い終わった後に自然と拍手が出るってことですよね。
そうですね。
歌い終わった後に普通は拍手しないじゃないですか。でもすごい楽しんでいることがそこを見て感じましたよね。牛込さんはどのように感じましたか？
はい、そうですね。私は、今回初めてデイサービスに訪問させていただいたんですけど、高齢者の方のイメージが私の中で大きく変わりました。思った以上に先ほど中塚さんも言ってたんですけども、実年齢よりもはるかにパワフルで活気のある利用者さんが多かったので、これからももっともっと長生きしてほしいなっていうふうに思いました。それと同時に、私たち若者も元気なおじいちゃんおばあちゃんにまだまだ負けてられないっていうふうに感じましたね。それからこの取材に参加するまで、音楽療法はただ単に歌って終わりといったなんかこう一方的に静かなイメージだったんですけれども、実際はみんな一緒に元気よく歌ったり演奏したりして、あったかい空気感に包まれていたことが私の新しい発見でした。
はい、デイサービスでの音楽療法は療法という堅苦しいものよりも癒しや娯楽のような親しみやすい形で使用されていましたよね。
そうですね。このように、誰でも親しみやすく関わりやすいものの方が案外受け入れられやすいのかもしれませんね。日本は今 現在、長寿大国と言われており、健康な長寿の国として今後も元気で活気のある生活を送る人々が音楽によって増えていけば素敵ですよね。もちろん医療の現場でももっと取り入れられて、音楽療法が世間で定着してほしいと思います。
はい、今後もいろんな場面で音楽療法が活用されていけばいいですよね。
そうですね。はい、ではそれでは、それそろそろ失礼しました、そろそろ終わりの時間に近づいてまいりました。今回ご協力いただいた永田すみれデイサービスセンターの木村様をはじめとするスタッフの皆様、そしてリーフグリーンの橋本様をはじめとするスタッフの皆様、ご協力ありがとうございました。そして最後まで聞いてくださったリスナーの皆様、本当にありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の牛込智子と中塚みちみがお送りしました。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。